東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
4月20日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、東京の桜は終わってしまったんですが、桜前線が東北、北海道と北上中ですね。今年はお花見楽しまれましたでしょうか。年々桜が綺麗だなと思ってくるのは、なんか年を取るのもいいことだなというか、若い頃ってね、そんなに桜、まあ綺麗だなくらいでしたけど、なんか年々心にしみるななんて思いながら、今年も花のシーズンを過ごしておりました。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は無人店舗の決済システムの開発運用を行う株式会社タッチトゥーゴー代表取締役社長、阿久津智樹さんをお迎えします。世界でも広がりを見せる無人コンビニなど、人手不足の未来を見据えた最先端のショッピングの形、教えていただきます。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えするこの番組、今日は株式会社タッチトゥーゴー代表取締役社長、阿久津智樹さんをお迎えします。阿久津智樹、1982年栃木県生まれ。2004年専修大学法学部卒業後、 JR 東日本へ入社。駅中コンビニニューデイズの店長や、青森でのシードル工房事業、ポイント統合事業の担当などを経て、ベンチャー企業との連携など新規事業の開発に携わる。2019年7月より現職。タッチトゥーゴーという社名を聞いてピンとこない方もまだいらっしゃるかもしれないですが、これを聞いたらやっぱりピンとくるっていうのが、はい、JR 高輪ゲートウェイの駅ができた時に無人コンビニができた。
割と高輪ゲートウェイの新しい駅を作る時に、無人の新しい未来を感じられるものを作ろうっていう依頼があったので、うん、まあ、それで作ったので、まあ、駅と同時に開けたっていう感じですね、はい。
あ、そうなんですね。これ会社の所在地が高輪っていうのはたまたまなんですか？
もともと新宿に会社があったんですけど、はい、この高輪ゲートウェイのお店を作った時に、はい、まだ不完全でローンチした時もあったので、うんうん、いろいろ面倒見なきゃいけないので、まあ、そのついでに高輪の方に会社移したっていう感じですね。
そうなんですね、はい、そうなんですよ。だからなんか無人でコンビニで物が買えるって映像って、これ何年前でしたっけ？
2020年に高輪ゲートウェイオープンしてるので、
時見た映像として、なんか結構やっぱり、あ、本当近未来やってきたみたいな感じはあった記憶があります。
そうですね、当時辺もシステムベンダーさんの会社がいっぱいあるので、なんか体験できるディズニーランドみたいな、すごいたくさんのお客様がお越しいただいた記憶がありますね。
みんなやっぱりちょっとどんな感じなのかって視察に来るっていうか、見に来て、
はい、とてもいっぱいいたずらしてくれて、大変難しいことをやってくれてありがたい限りでした。
あ、そうですか。いろんな客さん来られたんですね、はい。でもそのゲートウェイのことが皮切りになって、今かなり増えていらっしゃるわけですよね。
そうですね、おかげさまで僕ら TTG センスって呼んでる、手に取らなくてもスキャンしなくてもいいよっていう商品は、だいたい全国で100カ所ぐらい、おかげさまでちょっとずつ広げることができてます。
最近コンビニに行くと、その店員さんにレジ対応してもらうんじゃなくて、自分でピッとするっていうのはあるけど、はい、大きな違いとしてはピッとする必要がないっていうことですもんね、はい。
そうですね、セルフスキャンする必要もないですし、我々の仕組み、遠隔でコールセンターでお店見守ったりとか、お客様の対応してるので、まあ、トラブルの時も我々の方で対応できますし、うん、まずスキャンする必要がないので万引きもできないですし、まあ、高速にお買い物できるよっていうところ、特徴かなと思ってます。
今そのコールセンターで見守りが入ってるっていうのを聞くと、なんかいい意味でデジタルとアナログの融合みたいなところもあるんですか？
はい、会社でみんなで合言葉にしてるのが、自分のお母ちゃんでも使える仕組みを作ろうということを目指してるので、なのでやっぱ最初困った時、人に助けを求めたくなりますし、まあ、なかなかシステムだけで解決を求めるのは難しいので、まあ、最後はアナログなところを準備してるっていうところかなと思います。
お母ちゃんでも使える、大事ですよ、はい。それこそだって人手不足って、まあ都市部もそうだけど、どっちかというと
地方が多いわけですもんね、高齢化社会というか。
お客様もやっぱり我々の母親世代使えないといけないですし、やっぱ働いてる方も結構年配層の方いらっしゃるので、うんうん、その方々にも使いやすい仕組みを作らないとやっぱ広がっていかないので、うんうん、そこはみんな、はい、合言葉にしてやってるところです。
さっきシステムの名前が出てきたんですけど、 TTG
センスっていう名前ですけど、はい、
これちょっと改めてご紹介いただけますか。
TTG はタッチトゥーゴーの頭文字で、うん、TKG になると卵かけご飯になっちゃうんですけど
ちょっと美味しそうな、
はい、
TTG
で一応センスは五感に感じて体験できる買い物を実現しようっていうのでセンスっていう名前をつけてます。
これ画期的なのはピッてバーコードみたいなの読み取らなくていいっていうところだと思うんですけど、なんかいろんなその仕組みが合わさってこれが出来上がってると思うんですが、はい、簡単に言うとどういうことなんですか。
はい、簡単に言うとカメラを使って、人とか物の動きをずっと追っかけてるっていう仕組みになってます。なので簡単に言うと車の自動運転の逆みたいな、車の自動運転、車にカメラついて周りの景色を追いかけると思うんですけど、逆にカメラは止まってて人を捕まえるみたいな、そんな仕組みになってますね。であと棚にもセンサーがついているので、物が動いたものと人が動いたっていうのをマッチングして、まあ、物を取った瞬間に誰が何を持ってるよっていうのが分かるので、まあ、そういった仕組みになってますね。
だから物を買う時のピッっていう概念と全く違うことをやっているっていうわけですもんね。
そうですね、はい。なので棚から人が取られた時点で判定するっていうことをやってるので、まあ、僕らの仕組みは買わなかった人が分かるっていうのが特徴でして
確かに、
はい、なので普通のお店だと買った人のデータは分かるんですけど、
はいはい、
じゃあお客様が入ってきて商品を何品ぐらい手に取られて戻してるかとか、じゃあ実際2分お店にいたけどこの人買わないで出ちゃったよとかっていうところが分かるので、まあ、買わなかった人分析っていうのが一応できるようになってます、
ね、じゃあ今までの歩数で集積してた情報では取られなかったものが。
そうですね、はい。
へえ、面白い。本当様々画期的なんだなと今話聞かせていただいて開始5分で感じているんですがこの決済って今いろいろあるじゃないですか、電子決済が、はい、現金とかも使えるんだ。
はい、一応オプションで現金も使えるようにしてます、
うんうん、そうですよね、母ちゃんが使えるっていうコンセプトだから、
はい、
このシステム実現するまでって起業されて公開するまでにどれくらい時間かかったんですか。
はい、もともとは私JR 東日本のもともと社員なんですけど、そこの一イベントで、まあ、スタートアップの人と新しい社会の実証実験をしてこの仕組みを作っていこうよっていうところからスタートして、なので2017年から実はこの取り組みをやっていて、まあ、最初やってなかなかできない中でもお客様非常に楽しそうに買い物していただくのを感じて、じゃあこれはちょっと実用化しようということで、まあ、頑張って会社作ったっていう形なので、まあ、大企業のカーブアウトっていう、まあ、ちょっと変わった形で作ってる会社がタッチトゥーゴーになってます。
カーブアウトって最近なんかちょっと多いのかなっていう印象もありますけど、いかがですか。
そうですね、昔は割とスピンアウトっていう完全に出ちゃうよみたいな形があったんですけど、うん、まあ、最近大企業さん含めて、まあ、社内企業とかを応援する形で外に出すみたいなのはちょっとずつ増えてきたかなと思ってますね。
その良さっていろいろあると思うんですけど、
はい、まずは一つある程度大企業の資本をある程度使えるっていうところですかね、うん、あとは大企業にもリソースいっぱいありますので、人があったりとか場所があったりとか、まあ、そういったものを活用できるっていうところは一つ強みじゃないかなと思います。
特にやっぱり今回の導入事例を見てみても、その JR 東日本がこの会社をやる意味っていうのがすごくあるのかなと思いましたが、
まだ実際JR 東日本の駅中にはそんなに出てないんですけど、どちらかというと他の鉄道ですね、西武さん東武さんとか名鉄さんとかとも、まあ、ファミリーマートさんを通じて一緒にやらさせていただいているので、うん、まあ、割とそのクイックなお買い物が必要なところとか不特定多数の方がいっぱいいらっしゃるところに対してはご評価いただいているかなと思ってます、
うん、いやー面白いですよね。なんかでもいわゆる誰か商品を買わずに持ってっちゃうとか、まあ、いろんな問題を防止する策が練られてると思うんですが、はい、簡単にどんなやり方なのか教えていただけますか。
はい、はい、いくつか、まあ、皆さん万引きみたいなものは心配されるんで策を講じてるんですけど、まあ、一つはコールセンターでリアルタイムにお店を見守ってるので、まあ、そこは普通の有人店に近い形を取ってますというのが1点目ですね。で2点目は先ほど申し上げたように商品を取った時点で判定するので、まあ、どんなに隠そうがバッグの中入れようが、うん、レジの前に出てくると明細が出てきちゃうので、うん、買わないとゲートが開かないと、まあ、事実上万引き非常に難しいよという仕組みになってます。
あ、そうか、出る時にゲートが開いたり閉じたりするんです、
はい、そうです。決済終わるともしくは何も持ってない人だとゲート開くってボタンが出てくるんですけど、
はいはい、
何か持ってる人は決済しないとゲートが開かないので
絶対にバレるじゃないですか
そうなんです。なんでよくメディアの方とか入れていただくと頑張って万引きしますとか隠すんですけどシステムは分かってますっていうのがよくやりますね。
メディアの方はそうですよね、ちょっとそういうことしたくなっちゃいますもんね取材でね こうやって今100カ所くらいで導入されているっていうことでしたけど、ここに来るまでいろんな苦労あったかなと思いますが、はい、どうでしょう、あの一番大変だったこといくつもあると思うんですが、ちょっと一つ挙げるとしたら、
はい、一つはやっぱり実際やってみるとお客様の動きがすごい複雑だったりとか、まあ、商品を捉えるのは複雑だっていうのがあって、まあ、あの机上でやってるのとやっぱり実際のお店でやったことがだいぶ違うよっていうことが結構いっぱいありまして、ずっと笑い話にしてるんですけど、2017年の最初の実験した時にずっと半年間ぐらいみんなであの実験してたんですけど、あの11月の実験する時でたまたま現場でこれを売るぞっていう商品を開けたら全部クリスマスパッケージになってて、全部商品のその時あの AI の学習とかでやってたんですけど、全部その学習が無駄になって現場で一からやるっていうのがあったりして
認識しなかったってことですか。
認識しなかったりとかってなったり
です
と
か、そういうなんか期間限定パッケージとかってまた認識させ直す必要があるってことですか。
当時は全部その商品とかも画像で認識してたので、うん、そういう事件が起きたんですけどそういう反省を踏まえて、まあ、重量を使い始めたりとかいろんな方法を使ってますね。
そうか、じゃあ今はその物の重さとかも含めた学習をしてるけど、はい、当時はもう本当に物の認識っていうか見た目だけだった。
あ、そうですそうです、はい。
へえ、そういう構想から全部始まったんですね。
そうですね、なんかどういうのができるかなっていうのでみんなでやり始めて、なんでやってみて、あ、これはまあダメだねとかっていうのを取捨選択してったっていう感じですかね。
今社内にエンジニアさん多くあの抱えていらっしゃるっていうことでしたけど、その立ち上げの時ってそういう、はい、なんていうんだろう、 AI とかの技術があるってことをまずご存知になったから始められたわけじゃないですか、きっと。その一番最初の出会いって何だったんですか。
はいはい、一番最初は JR 東日本スタートアッププログラムっていうベンチャーキャピタル、あの CVC でやってたアクセラレータープログラムを作って、まあ、そこで最初に出会ったサインポストさんっていう、まあ、金融のコンサルをやってる会社なんですけど、そこの社長が、まあ、自分の趣味というか興味で AI の学習をやってるメンバーと僕が会って、なんかゆくゆくそういうことを物とかを自動で判定するレジとかそういうのを作りたいんだって言った時に、じゃあやりますかって言ったらみんなでやろうってなったので、そこのが元々のきっかけっていう感じですね。はい、
そういう出会いからじゃあ事業化してったらこうでこうでこうなるかっていう。
そうですね、なんでそこで僕もあのずっと自販機の事業とかをやっていて、 JR の駅の中に置いてる自販機とかなんですけど、あそこであの食品を売った時に本当に売れなくて在庫いっぱい残した記憶があって、なんかずっとそれで人を介さずに物を売るってどういうことなんだろうっていうのを模索したんですけど、まあ、その時に一緒に実験をしたら皆さんお客様が自由に手に取って、あ、すごい魔法みたいだって喜んでるのを見て、あ、これは楽しい買い物ができるなっていうので、まあ、もうちょっと研究深めようかなっていうのがきっかけですかね。
なるほど、そんな出会いがあったんですね。
はい、
あの日本ってやっぱり治安いいし秩序が他の国よりもあるイメージがあるので、
はい、
無人店舗なんか相性いいのかななんて思ってたんですけど、はい、海外の無人店舗事情ってどんな感じなんですか。
あ、はい、私も結構いろいろ調べてるんですけど、だから最近よく言われるのはあの中国とかアマゾン GO は失敗だったみたいな話は聞くんですけど、うん、まあ、確かに中国は中の商品の MD というか選択もあんまり良くなくて、うん、まあ、縮小傾向っていうのは聞いてるんですけど、あの実はあの北欧の方ですねが結構店舗数が増えてて、ポーランドとかイギリスとかですね、ロンドンとかあの辺が非常に増えてるっていうのは聞いてますね。
どういう背景なんですかね。普通にやっぱり便利だからっていうか人手不足とかまたあるのかしら。
そうですね、あとあのやっぱり日本に近いんですけど人件費が非常に高いっていうところだとか、
はい、
あとやっぱり労働の規制が厳しいので、うん、例えばロンドンとかあの辺だと日曜日お店開けられないみたいな話とかがあって、
はい、
結構小型のそういうコンビニに近いようなものは増えてて、ポーランドなんかは今も70カ所ぐらいあるっていうのを聞きましたね。
へえ、じゃあどこの国もまあ導入し始めたりちょっと増えてきたりっていうフェーズではあるから、日本がすごい遅れてるってわけでもないんですか。
じゃないと思いますね。はい、
参考にした事例とかってありますか、どこかの国の何かとか。
あ、そうですね、結構あの海外の、サービス、まあ、日本にも入ってる会社さんもあるんですけど、まあ、モバイルであの会員登録して使うだとかいきなりクレジットカード突っ込むっていう仕組みが多いんですけど、
はい、
結構日本でそれやっちゃうと多分なかなか使われないなっていう頭があったので、まあ、そこはいい意味で勉強してあの後払い型にするとかっていうのを変えたりとかはしてますね。
確かにこうコールセンターで見守っていて何か不具合があった時に応じられるとかって日本人特有の細やかさかもしれないですね。
そうですね、うちのお母ちゃんも会員登録してクレカ紐付けて QR コードかざすところまではいかないなと思うんで、なんかそこはちょっとまだちょっと早いかなっていう形では思ってますね。
そうだ、ベースお母ちゃんが使える。あのシステム開発する時のその、はい、 なんか目的というか、その今回その会社立ち上げた目的とかもいろいろあると思うんですけど、はい、やっぱり一番ってこの人手不足の対応ってところになってくるんですか？
そうですね、一つは人手不足の対応なんですけど、その後ろには私もずっと父親からこんな豊かな生活がずっと送れると思うなっていうのをなぜかずっと言われていて、
はい、
やっぱ好きな時に喉乾いた時に物変えて、好きな時に物変えるとか飲めるっていうのは、なんか多分今後人手不足があったりとか、まあ、いろんなものの物価高騰したりとかで、まあ、続かないんだろうなと思っていて、なのでそういう社会環境が変わっても、まあ、今と変わらず便利な生活を送れるっていう、まあ、インフラを作りたいなっていうのが元のちょっと思いで、みんなでやり始めてるって感じですかね。
お父さんもずっとそんなことお子さんの頃からおっしゃってたんですか？
そうです、栃木の宇都宮なんですけど、
はい、
父親が田舎の出身なんで、うん、はい、なんかずっとちっちゃい頃からそんなこと言われてましたね。
へ、経営者でいらっしゃる？
いや普通の公務員なんですけど、うんうん、はい、そんなうまいもんばかり食ってな、どこでもコンビニで買える時代が続くと思うなよってなんかよくわかんないって言われてましたね。
すごい先が見えているというか。あ、そうですか。なんかその人手不足だったり、その人件費が削減できるっていうメリットやっぱりすごく大きいと思うんですけど、それ以外になんかいい部分ってあったりしますか？
はい、まあ、あと一つは皆さんいろんなお店を、まあ、パッケージを展開されてて、まあ、コンビニでいうと俗にもう飽和で店作れないみたいな話だとか、うん、まあ、スーパーとかも賃料高くてなかなかこれ以上出店できないっていうところを、我々彼らが今まで出してないようなちっちゃいパッケージでお店を展開できるので、
うん、
なんで皆さんとサテライトっていう店舗の展開をしましょうっていうお話をしてまして、これができると今まで100万売ってたお店の近くに10万円のお店を作れば、その売り上げを足してあげると売り上げ 110% になるんで、
はい、
なんでそういう今戦略を皆さんと一緒にやりましょうっていうお話をしてますね。
今のお話聞いてなんか思い出したんですけど、この間京都に行ったんですよ、はい、で京都で知る人ぞ知る、地元の人しか知らないっていう釜餅っていう縦長の笹釜みたいな形をした中にあんこの入ったお餅を売ってる、はい、創業きっと何百年みたいな感じのお店に行ったら、はいはい、おじい様が一人でやってるってネットに書いてあったんですけど、はいはいはい、配達に行ってますっていう張り紙がしてあって食べられなかったんですよ。で翌日行って結局おじい様にも会えて、はいはい、美味しいって買って言えたんですけど、昨日どこ行ってたのかってついでに聞いたら、もうたった一人きりで作って配達もやってるから、はいはい、高島屋に納品に行ってたみたいな。
なるほど。
話で、あ、そうか、なんか本当にこういった店舗って日本中にたくさんあるんだろうなと思って、
はい、
そういうところに実際にその導入するってなった時にコストとか、はいはい、逆になんか時間がかかるとか、
はいはい、
まだまだ問題もあったりするのかなって思うんですが、はい、実際にそれくらいの規模感のところが導入するっていうことも近々できるんですか？
そうですね、今個人の方とかでも導入したいっていうお声は非常に多くいただくので、うん、まだどちらかというと今大手法人さん向けでちょっと営業の体制も弱いものなのでやってるんですけど、今後、まあ、例えば道の駅みたいなところとか、
うん、
まあ、地方で地産品売るみたいなところに、うん、ぜひ積極的にやりたいなと思ってますね。
結局だからそういう個人の人たちがそういったシステムを導入するのって、それが広がっていくのって感覚的に何年後くらいになるんですか？
一応今もともと創業から今4年ぐらい経ってるんですけど、会社作った時は10年後に日本の3割ぐらいの人が使える仕組みになりたいなっていうのを目指したので、
はい、
なのでそういう意味ではあと7年ぐらいにはそういう未来を作りたいなとは思ってます、
うん、はあ、今100カ所ぐらいでシステムが導入されているっていうことですが、はい、コンビニ以外の業態だとどういうところが実際に取り入れてるんですか？
は
い、
コンビニさんはファミリーマートさんとやっていただいているのと、あとお土産品だと ANA フェスタさん空港で使っていただいたりですとか、うんうん、あとスーパーだと東急ストアさん使っていただいたり、うん、あと実はクイーンズ伊勢丹さんにも使っていただいたりだとか、
うんうん、
あとは西鉄ストアさんとか、まあ、鉄道系とか、まあ、高級スーパーさんに使っていただいたりしているのとか、
うん、
あとはちょっと変わったところだと化粧品でオルビスさ
ん
とかに、
うんうん、
化粧品を売るという仕組みとして我々の仕組みを使ってもらったりしています。
化粧品を売るってなるとどうしてもいろいろ聞きたくなっちゃったりとか、はい、なんかこれ触っていいのかどうかとか会話が結構生まれるイメージがあるんですけど、はいはい、そこに導入。
そうですね、はい、おっしゃる通り美容部員さんがしっかり説明してこうタッチして売るみたいなイメージがあったんですけど、まあ、その昨今やっぱり美容部員さんの確保も非常に大変だっていう話があって、まあ、お客様割と一回買われたことがある人とか自分で調べるっていう客層は一定の方いらっしゃるので、
うんうん、
やっぱりテスターが置いてあってちゃんと物が置いてあって体験できてる買えるっていう環境を作ってあげれば非常に売れるっていうことが、まあ、オルビスさんと事例作れたので、まあ、非常に良かったかなと思いますね。
確かにオルビスのような業態としてっていうか規模感が大きいようなところだと、はい、本当に人材確保はなかなか難しそうな課題でもありますもんね。
そうです
ね、はい、最近やっぱり行くとなんかインバウンドの方も結構多い影響で、はいはい、デパートとかで化粧品買うのに、
はい、
私はもうその品番のこれの色って決まっているのに、うんうん、 整理券7番だみたいなことも結構あってそういったところの解消とかにもなってきたりするのかなと思います。
皆さんなんかすでにご自身で情報をだいぶ調べられる世界なので、はい、あのオルビスさんの化粧品でも何気にうちのお店だと男性の比率がものすごい高いとか、
へー、
はい、やっぱそういう接客を受けたくないっていう人も一定数いらっしゃると思うので、そういう今までと違うニーズとかマーケットを生み出すっていうのは、まあ、非常に面白い事例かなと思ってますね。
今週はあのタッチトゥーゴーという会社そしてシステムについていろいろとお話を伺えたんですが、
はい、
ちょっと阿久津さんのその JR 東日本に入社されてから今この起業までの、
はい、
そのなんかちょっと人生ストーリーがですね私個人的に非常に気になるので、はい、ちょっと来週はそっちの方も話聞かせていただければと思います。
はい、
はい、ということで来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルフォルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力でこれからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
2024年5月14日デジタルフォルンではデータ ×AI 活用の全社的な促進をテーマに、特に製薬業界での事例を中心にご紹介するオンラインセミナーを開催します。前半ではデータイク、ソートスポットといった最新ツールに関するご説明、後半ではそのツールを駆使したデモンストレーションも交え、データ活用の事例をご紹介します。製薬業界におけるデータ分析の活性化、 AI の活用にご興味をお持ちの方はデジタルフォルンセミナーと検索していただき、お気軽にお申し込みください。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。今後もデジタルフォルンのイベントにぜひご注目ください。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は株式会社タッチトゥーゴー代表取締役社長の阿久津智樹さんをお迎えしました。私ちょっとまだこのタッチトゥーゴー のシステムを体感したことがないんですが、話を聞けば聞くほど面白いシステムになっていて、どういう感じでこう手に持ったものを目の前でレジみたいなところを通過してそのまま出ていけるのか、ちょっと体感してみたいななんて思いました。バーコードを読み取らない世界がやってくるということで、ショッピングの体験がますます広がっていきそうです。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.